あかねです。
の下です。
本日はですね、もうホットな話題なんですけども、選抜で起きた東北対山梨学院戦の、ペッパーミルパフォーマンスが、審判から注意を受けて、その後高野連からも公式な声明が出たという一件についてちょっと話していけたらなと思っています。お願いしま
めちゃめ
す。
ちゃホットでね、
ね。
超盛り上がってるね、SNS ね。
そうだね、まあ。いろんな声が出てますね。うん。ことの、まずあらましはですね、東北対山梨学院戦で、まあ、打者が、ショートゴロの打球を打って、そしたらショートがトンネルして、で、その後、塁上で、まあ、ペッパーミルパフォーマンスを行った。で、その際に、一塁塁審からかな。ちょっとパフォーマンスはなしでっていうような、指示を受けて、まあ、禁止されたと、パフォーマンスを禁止されたというのが、まずあらましですね。で、それについて、東北高校の監督は、なぜ子どもたちが楽しんでる野球を大人が止めるのかなと、ダメな理由を聞きたい、などと語り、一方でですね、その選手もですね、WBC で、やってたので、みんなで盛り上がるためにやろうと話し合っていた。自分も打てばやろうと思っていたが、ダメだと注意されたのでやめましたと。そういうふうに語っているとですね。で、高野連の、声明としては、高校野球としては、不要なパフォーマンスやジェスチャーは、従来より慎むようお願いしてきました。試合を楽しみたいという選手の気持ちは理解できますが、プレーで楽しんでほしいというのが当連盟の考え方ですと、コメントしているというところですね。はい。
いろいろずれてる感じもするし、
そ
そこっていうところもね、あるんだけどね。
うですね。そうですね。うん、本当に。まあ、いろんなことが重なってね、こう、多分ヒットで出てたらとかね、もっと分かりやすい状況になってたんじゃないかなと思うけど、エラーでやったのが良くないとかっていう意見もところどころで見たりするし、ただまあ、高野連の声明を見てる限りでは、もうパフォーマンス自体はあんまり良くないっていうふうにも取れる言い方をしてるのかなっていうのはありますよね。どうです？パフォーマンスあったとしたら、試合中に指示しますか？
全然いいんじゃないかなって思うし、小学生もガンガンやってたよ。やっぱヌートバーを見て、ヌー
や
ト
っ
バー
て
選手を
た。
見て、
お
やってるやってる。
お
相手チーム、味方チームをやるみたいなね、もう。もうなんか、どっちがどっちみたいになってるけど、でもすごく、笑顔で楽しそうにやってるっていうのが、まあ、現実としてあると思う。
そうだよね。いや、楽しいもんね。パフォーマンス盛り上がれば。
そう、そ
だし、
う。こ
別に
れ、
さ、パフォーマンスを見た感じ、動画でも、別に相手に対してやってる行為じゃないじゃない。ベンチを見て出塁した喜びを、こう、まあ、ベンチにいる仲間たちと分かち合ってるっていう感じがしたので、まあ、そこまで悪質なものにも見えないかなと思うんですよね、動画を見た感じ。まあ、エラーだったにせよ、エラーにまあ気づいてなかったりっていうのもあるのかなと。可能性も否定できないなと思いましてね。
いや、だから SNS でね、多分議論されてるの結構、いや、エラーだったからダメだったのか、エラーじゃなくてもなんかそういうね、表現としていいのかっていう議論がよくされてる中で、高野連が出してるのは、そもそもパフォーマンスがいいのか悪いのかっていう、なんか議論が半分ぐらい重なってるけど、半分ぐらいずれてるから、
そうだね。
なんか紛らわしくなろうと思う。紛らわしくなってると思ってて。結構俺、高野連の意見はもう結構また外れだなと思ってる。
もうパフォーマンスはせずに、パフォーマンスで楽しむんじゃなくて、ただ純粋にプレーをしろ。まあそういうプレー以外で必要ないことはするな。だよね。極端に言ってしまうと。っていうところがずれてるんじゃないかと。
いや、野球はね、野球だからね、武道じゃないしさ。
そうですね。
その神聖な、まあ、ね、柔道のね、先生に俺たちも習って、 まあ、そういう論理の展開でなんで野球をお辞儀するんだみたいなことをね礼するんだみたいなことを言われたこともあるけど、
うん、
なんか怒りからして別になんかその慎まなきゃいけないみたいなのもなんで起きたんだろうみたいなことを改めて考えさせられるし、
うん、
そこにがんじがらめになってるのが日本っぽいなって思う感じ。
そうだね、まあ、うん、特に学生野球ではもう本当に今の下が言ったような武道の考え方があるなっていうのはありますよね、うんうん、やっぱりね。その背景にさ、なんか日本、これはね、あの僕が無知だからかもしれませんけど、
うん、
日本で生まれたスポーツって印象ないなっていうか、うん、ないんじゃないかっていう気がするんだよね。
日本で生まれたスポーツ、
スポーツ、
うんうん、
武道じゃない、
あ、スポーツね、
神事じゃない、うん、スポーツ、もう本当に遊びとしてのスポーツ、まあなんかパッと思い浮かぶのが蹴鞠ぐらいなんですよね本当に、
うん、
あのなんかね今川義元がやってるような、うん、感じの貴族たちがやってるような蹴鞠が本当にスポーツとして唯一、うん、日本でってなると思い浮かぶところなのかなっていうね、まあ、剣玉とかよとかね置いといて、だそれがあの、うん、外国からスポーツが伝わってきた時にもう全部をその武道精神とつなげてしまった要因ではあるんじゃないかなとか思っていて、
うん、
だそのままあのまあ、多くの人がねより取り組んでたその武道をの精神考え方を他のスポーツに当てはめて、ね、野球道とかっていう風に考えていったのが、
うん、
そもそものズレの起こりなのかなともね思えたりして、
でもそれにとあれだよね、多分柔道は多分武道からスポーツ化してきてるかなって思ってて、
はいはいはいはいはい、
で多分柔道は逆に海外輸出してどんどんどんどんルール改正されて、
うん、
ポイント化されててみたいなところでちょっと変わってきてるのかなっていうところと、
うん、
逆に剣道とかは、
うん、
あのスポーツ化しない道を選んで、
うんうん、
逆にだから競技人口は少ないけど武道としての、ね、危険体の一致みたいな、その完全にポイント化できないところでしっかり判断していくみたいなところもあるから、
うんうんうん、
だから柔道がそれで言うと
変化していったっていうと、
そうそう変化していってると思うんだけど、うんうん、でもその、まあ、礼節みたいなところが競技性の中に入ってるって多分認識があるから、
うんうんうんうん、
あのーなんかその畳の中で、まあ、慎むみたいなところが逆に受け入れられて、
うんうん、
スポーツの文化として輸出できてるのかなって思ってて、
はいはいはいはい、
逆に野球はなんか輸入してるものに日本の価値観をぶち込んでるから、
あーなるほどね、
そう、
うんうんうん、
スポーツなのになんか武道っぽい要素が入ってるって違和感がすごくある、
はいはいはいはい、
うん、
もともとない要素を足してしまったっていう、
そうそうそうそうそう、
あ、要するに、うん、はいはいはい、で逆にその柔道だったり、まあ、あと空手とかもかな、
うん、
あの海外輸出して成功してるもの、人気が出てるものに関しては そのなんか日本独自のカルチャーだったりっていうものが受け入れられてっていうのがあるっていうこと、
うん、そう、それが美しいものであるし、あの子供の教育にもいいって言ってフランスの柔道人口とかは日本よりもはるかに多いって言われてるから、
うん、あ、はいはいはい、いやそうなんですよ、結構どこでもね、うん、柔道着空手着見てる人いるんですよ、本当にそう、本当にいるんだよ、うん、俺もびっくりした。
って考えるとなんか、うん、輸入してるものに付け足してる感じ、まあね、いろんなもの真似する日本っぽいなと思うけど、
うん、
ただもうそぐわなくなってきてるね時代にね。
そうだね、まあ、そこに尽きるのかもしれない、ね、
そこに尽きると思ってる、
うん、時代にそぐわないっていうね、うん、だしこれだけね、まあ、今 WBC で人気が出てる、
うん、
人気をね回復図ろうっていう盛り上がりも見せてる中で、うん、やっぱその前とかまで野球人口がどんどん減ってってるっていうところがさあるわけで、
うん、
そこで一番ね選手が始めたいって思ってる人がさ真似しやすいポイントを奪ってしまうっていうのは、なんか盛り下げる、なんかこう水を差すような要素に、まあ、間違いなくなってるよね。
いやまさにね、あの水を差してるよね、
水を差してるね、
そう、
うん、
ようやるなって思う。
ね。だってさ、まあ他のスポーツでも、例えばバスケットとかさ、あの、パフォーマンスがあったりするじゃない。
うん。
あの、ジェスチャーだったりとか、まあサッカーとかもね、ゴールパフォーマンスとかがあったり。うん、それ真似するもんね、絶対ね。
うん。
うん。だから野球はってなると、野球はやっちゃダメだよ。
うん。
まあ他のスポーツで禁止されてんのかどうかとか、そこまで細かい事情はわかんないけど、まあ今回、こう、まあ声明をね、そのまま今後も、ずっと続いていくとしたら、もうやれないものとして進んでいくと、うん、それは悲しいですよね。
で、個人的にちょっと思ってるのが、まああのね、エラーしてる時にやっちゃダメって、
うん、
まあ俺も初見で思ったし、
うん、
SNS でもそういうこと言ってる人多いかなと思うからこそ、なんか事故としては、まあ、事故っていうのはあれだけど 10-0 ではないなっていう気もちょっとするんだけど、
はいはいはい。
スポーツマンシップ協会の中村さんっていう代表の方が、
はい。
Facebook に投稿してて、うん、うわ、これは確かにそうだなと思ったのがあったのね。うん、で、そのちょっと文面を読むと、
はい。
まあ、あの、エラーでの出塁に対するパフォーマンスはいかがなものかと感じたのも事実で、そこは相手の山梨学院の皆さんがどう感じたかに尽きると思う。
うんうんうん
うん、だからそのスポーツマンシップとかの観点でいくと、あの、まあ、相手があってのスポーツだから、
うんうん、
相手がどう感じたかを大切にした方がいい、
うんうん、
確かにそこ抜け落ちてるよねっていう、
うん、
部外者と東北高校の選手とか監督っていうところが取り上げられてて、
はいはい、
そうじゃなくって相手がどう感じてるか、高校生同士がどうなってるのかっていうところはちょっと大事にしてもいいポイントかなって思う。
ああ、そうだね。高校生同士がっていうところだね。本当それは、うんうん。確かにね。
で、見てると、あの映像ね。
はい。
別に何も感じなさそう。あの、振る舞い的としては、山梨学院の選手は。
まあね、確かにね。そこまでなんか怒ってる様子とかもなくね。
そう、全くなく。
うん、うん。そうだよね。
うんうんうん。で、まあ、東北高校の佐藤監督、佐藤博監督って、元プロで、
はい、
結構高校野球のそういう体質を変えたいみたいな感じで、
うんうん、
去年に就任された監督なんだけど、
はい、
まあ、だからそういう意味では、すごい勇気あるなっていう感じもしてて、
うんうんうん、
で、この東北高校の選手たちも、ちょっと新しい野球を見せたいっていうことで選抜に乗り込んできてっていう中で、
うん、
まあ出る杭打たれたって感じだと思うんだけど、
うんうん、
でもそこを変えていこうっていう心意気にはすごく俺は敬意を表するし、
うん、
なんならもう一回やってほしいぐらい。ちょ負けちゃったけど、
うんね、
負けちゃったけど夏帰ってきてもう一回
やるみたいな。夏出てきてもう一回やってほしいね。
そう
あれを。
そうそうそうそう。うん、
そうですね。それを見たら面白いかもね。
そう
今回はいけるかなって言ってやってみて、うん、まあ注意されるのか、見逃されるのかとかっていうのもあるし、うん、逆に言えばね、一回声明出てんのになんでやったんだよとかっていうことにもつながるかもしれないけど、まあ、ね、この既存の、なんていうの、体質を打ち壊すには十分すぎるぐらいのね、話題提起というか、問題提起ができた、うん、そうそう一件にはなってるよね、間違いなく。うん。
うん、逆にね、だから本当に、全員高校生やればいいのにと思う。
ね、ほんと。ただそこで難しいのが、高校野球、監督の権力じゃない。
うん。うん、
やっぱり。俺も見てて思ったんだけどさ、最初に。高校の時の指導を振り返ったら、うちの監督はですね、札幌第一高校の監督はそういうのが嫌いな人だったんですよ。うん、
はい、はい。
ものすごく。なので、そういう指導を受けてた身としては、そのまま高校時代だったら、相手がそういうパフォーマンスをしてるのを見たときに、まあ、腹が立つじゃないけど、ちょっと、
うん、
なんだあいつらっていう気持ちが生まれるのもあるのかなと思う。
はい。
それからね、離れて、その環境から離れて自分の考えが変化してって全然いいじゃんと思うように変わってはいったけど、なんかそういう指導を受けてる高校も、うん、まあ多分、全国には少なくないのかな。
うん。
まだに。うん。チャラチャラするなと。相手に対しても思うし、自分たちに対してもね。相手に対して言ってるところはないかもしれないけど、う 自分たちに対してもそういったパフォーマンス相手に対して失礼になるからするな、やめろ、うん、というのは、まあ、十分考えられるかなって思うんだよね、うん、全然してくれて構わないと俺ももしもっともっとやってるところをね、あの各高校各選手でいろんなパフォーマンスを見たいんだけども、ただできるのかなっていうところをね、
うんうんうん、
やっぱ監督の権力が強すぎて、があのその部活動の中で、トップの人に禁止されてしまうとなかなかねやりにくいっていうのも
あるな、うん。でそしたらね、試合前のエンジンとかもさ、なんかすっげえ派手にやるチームだってあるし、
うん、
まあね、あの、日本ハムの吉田輝星投手がね、
うん、
カナノで侍ポーズやってたら、それは注意されてたけど、ね、
うん、
なんか線引きがやっぱ分かんない。
うん、そうだね。
じゃあ、塁上のガッツポーズはいいのか、注意してんのかっていうと、うん、そんなこともないし、
うん、
なんか判断基準がなんか、すごくブレブレな感じもする。
そうだね。まあ彼らにとってはあるんじゃないかなって、彼らっていうのはその、まあ、そういったものに対して、ね、そうそうそうそう、うん、まああまり良いイメージを持ってない人たちにとってはあるんだろうけど、うん、まあ外野から見てどういう基準なんですかっていうのはね、なかなか、まあそもそも個人の思想の部分が大きく関わってくるところなんで、うん、パッと見では分かんないところかもしれないけど、うん、
まあでもチャラチャラのね、あの基準もやっぱ変わってきてるかなと思ってて、ちょっと店名は分からんけど、
うん、
相当あの坊主じゃないとか増えてきたなって思ってて。
ああ、それはありますね、うん。
例えばね、俺たちが高校野球やってた時はもっとね、前の人たちだったら、坊主じゃない高校には負けるな、みたいなさ。
うんうんうん、うん。
でも絶対言われてたと思うし、
うん、
そういう高校は弱いみたいな。
うん。
すごい言われたと思うんだけど、もうその価値観なくなってきてるよね、多分ね。
ああ、そうだね。確かにね。そうですよね。あれ野下のところは変わったりした？
いや、坊主だね。
坊主、
まだ。うちは坊主です、
ね。うん。俺のところは、坊主禁止を禁止にしてたんだよね。あ、違う。坊主を禁止にしてた。
うんうん、うん。
坊主を禁止にしてた。
うん。で、それ、明るいの時から？
いや、違う。いなくなってから。
あ、今をね、今ね。
そうそうそう、今。何年前くらいかな？もう2、3年前。もうちょい前からかな。でもそれぐらい前から、ちょっと人づてに聞いた内容で、
うんうん
うん、坊主を禁止にしたらしいよという話が入ってきてて、うん、まあ、増えてるのは事実だよね。そういう坊主じゃないところ、チャラチャラっていうものに対しての考え方。
そうだから、こういうやっぱ話題が起きたってことが、もうプラスなんじゃないかなっていう。うん、
変わるきっかけにつながるという。
そう、うん、そう。野球の、ね、坊主の話もさ、もう、村井は5ハットぐらいな感じだったのが、今もう、ちょっとずつね、数年、うん、10年ぐらい経って当たり前になりつつ、
うん
うん、ちょっと体制はそっちになってきてるから、
うん、
変わってくる、10年後ぐらい変わってんじゃない？
うんうんうん。そうだね。あとはこう、やっぱ見てる人たちの、やってる当事者たちだけじゃなくて、こう見てる人たちとか、応援してる人たちの意見とかもすごい、反映されやすくなって、それがこう可視化されるようになったからっていうのもあるのかなっていう、
うんうん
うん、まあ、やっぱね、どうしても一昔前は高校野球といえば坊主でしょっていうのが見てる人応援してる人にも多かったのかなという、そういう考えを持ってる人が、うん、だからそれがどんどんね、別に坊主ダサくないみたいなのがどんどん出てきたっていうのも一個、まあ、変える流れのきっかけには、
うん
うん、加わってるのかなと。まあ、あと個人的に思うのはですね、もうチャラチャラしてなんぼだと思うんですけどね、別にスポーツやるって。
ね、なるほどね。
そう。チャラチャラしてたら上手くならないんだったら、ね、ダルビッシュが挑発の時は下手だったんですかと。
うんうんうん、うんうん。
ダルビッシュさん、あんだけ無料みたいなことしてたのに、うん、あれがどう見たってめちゃくちゃ、ね、世代もそうだし、何十年に一度ぐらいのレベルのピッチャーだよと、外見と関係ないじゃない。
うん、ね、
プロ野球選手も茶髪とかたくさんいるし、その選手たちがね、プロ野球で活躍してる人たちが全員坊主だったら、これは説得力あるかもしれない、
うん。
チャラチャラしてたら上手くならない。見てみろ、プロ野球選手は全員坊主だぞ。
うん、
確かに、チャラチャラしてたら上手くなれないんだ。 なるかもしれませんけど、ねえ、そんなことないわけで、そんな精神論はないわけで、うん、まあ、高校生らしくないっていう意見も、何が高校生らしいのかと。ね、校則を守ってたら、校則はね、学校のルールだから、守らなきゃいけない。それを、うん、まあ、知ってるというか、それを承知の上で高校に入ってるっていうのもあると思うし、そのルールさえ守ってれば、あとはね、どんどん緩和して、道具とかもね、まあ、スポンサーの問題が出てくるものは別としても、色とか、リストバンドとか、うん、ね、もっと言ったら何？あの、ハイソックスだけじゃないとダメだよ、みたいな、らしいしてさ、うんうん、ロング、なんていうんでしょうね。そうですね、ロングパンツとかもありだよとかさ、スパイクの色も別になんでもいいよとか、
うん。
うん、そんな風に、もっと魅力的な、ビジュアルから魅力的な、ね、野球になっていったらいいのになとは個人的に思いますけどね。
うん、そうだね、もう、やばいよね。結構やばいな、遅れてるなって相当。遅れてるってね、言っちゃっていいのか分からんけど。
うん。
なかなか価値観違うなと思ったね。
ねえ。まあ、伝統とかっていうのも大事なのかもしれないけど、伝統だけじゃねえ。ねっていうのは、伝統だけが全てじゃない。
うん、そうだね。それでなんか選手を盛り下げちゃってるのがさ、
うん、
つまんねえことやってんなってすごく思う。
ね。今思いついたけど、伝統っていうのは、その引き継ぐ人が、引き継ぐ当人たちが、この伝統を受け継いで守っていきたいというプラスのモチベーションに変えていくものであればよくて、
うんうんうん、
それが強制されて嫌な気持ちになる伝統なんて誰も得しないんだから、
うん、
あの、なくしてしまえばいいのになと思うんだけど。
本当にそう、本当にそう思う。
ユニフォームとかもね。
うん。
未だに、こう、漢字2文字ババーンみたいな。
おー、あれもだ、
いや、かっこいいところもあるよ。かっこいいって思う人もいるかもしれないけど、うん、それもわかる。個人的に、個人の範囲なので好き嫌いだから。
うん。うん、
ただ、俺はあの漢字2文字ババーン、無字ババーン、黒、みたいな。ダサくてしょうがないと思う。あと、ユニフォームの着方も変わるらしいしね。うん、注意入るらしいじゃない。
うん、うん、うん。
まあ、一部の、連盟の下での予選とかでは、上のユニフォームを、ベルトにかぶせるのが禁止になるというか、ベルトを見せた状態で、試合に臨まないといけないっていう、着こなしの制限までついたりとかっていう、まあ、だらしなく見えるっていうのが理由なのかな、うんうん、きっと。いいじゃん、別にそれくらい。ねえ。
そうだね、だから身だし、ね、身だしなみをじゃあ整えるとかも、なんでじゃあ その身だしなみを整えた方がいいのか、
うん、
じゃあ坊主なら坊主でもなんで坊主がいいのか、
うん、
っていう、問いに対して納得がやっぱ必要だと思うんだよね。納得感、
うん
うん、でもこうなんかそうしろって上から押さえつけるとか、うん、これはダメとかっていうのは何の自立性も育まないし、
うん、
うーん、教育的にも、なんか教育の、高校野球の目的が教育であるみたいなこと言うけど、
うん、
じゃあ教育って何ですかっていう、
うん。
管理して、なんか自分たち、統制整ってるように見えるのが教育なのか、
うん、
自分で考えて、自分たちで考えて納得感を出して、で、野球していって、それがじゃあ自分の人生に生きていくみたいなところが教育なのか、っていう、うん、もう教育観の違いが出始めてる。
そうだね。ごめんね、の下がこう、理性を保って話を進めてくれてる
のか。いやいやいやいや。
今日は僕はもう、ちょっと、前々からずっとね、嫌だなと思ってたところにこの動きが来たもんで。
うん、いや、なんかそう、なんか冷静に考えたらそんな気がしてる。
うんうん。
うん。別に俺ユニフォームの感じに持ちとかどうも思わないから、
うん、
かっこいいと思うチームはいいんじゃないと思ってるから。うん、うん。うん、確かに着こなしがね、ダサく見えちゃうとかは、なんか俺もやっぱ経験上はあるから、
うん、
なんかそこはね、まあでも体型もあるしとか思うけど。
うん。だって、誰のために見せるのかって、まあユニフォームの役割って敵味方を区別するっていうのが一つと、
うん、
それからまあ適切な格好で、野球の場合は特にスライディングとかがあるから、 それから怪我を防ぐためのものであるっていうのが大前提である中で、うん、やっぱりこんだけファッションに取り入れられたりとかしてるものがさ多い中で、
うん、
あアメフトのさ、まあ、T シャツみたいなものだったりとか、うんまあ、サッカーユニフォームだったりとか、あとはバスケの、ね、タンクトップだったりとか、野球もね、あのベースボールシャツがファッション、うん、アイテムになったりする、まあ、あの帽子も言うまでもなくいうファッション性がさすごいこうおしゃれだっていう感じるアイテムでもあるものを自分が好きなように着て自分を表現してそのプレイをするって、
うん、
すごいこう気持ちのいいものだなって思うんだけどね。これは自分を表現する一つの手段にもなり得るし、
うん、
何よりも自分の気持ちが高まるよね、プレイするにあたって、
うんうんうん、
道具から入りたいって人はたくさんいるし、見た目から入りたいって人もこの機会を奪うのはね、
うん、
まずそもそも一つ楽しむ要素を奪ってるなって思う。教育の要素を抜きにしてもただスポーツを楽しむものっていうところに立ち返れば、うん、楽しむ要素は楽しめる要素は少しでも多い方がいいんじゃないかなと。
うんうんうん、あでもいいね。でもこの一件でね、楽しむとは何かとか問いをいただいてるよね、
うん、
こっち
も。そうですね、うん、
いやもうプラスに考えると、
はい、その通りです。本当にね、あの僕基本的に野球連盟とつく名前の組織は基本的に全部反面教師だと思ってるんであれほどクソみたいな組織はないと思って生きてますので、うん、はい、まあこれからもどんどんね、そういうまあマイナスな、これはあくまで僕の個人の意見ですからね、
うんうん、
あのこれからもどんどんマイナスなイメージをあのどんどんどんどん発信していってもらって、その度に世の中のムーブメントに打ち崩されていってほしいなと個人的には思います。
いやでもね、そうなる可能性あるしな、全然、うん、逆に やってくれてるかもしれないよね
意図して、
意図してというか、そうね変わっ、まあ、意図はしてないと思うけど、うん、ああ結果的にね、あそこで否定しちゃったから加速しちゃったよねって10年後言ってるかもしれないし、
うんうんうんうん、なるほどね、
そうそうそう、
うんうん、
歴史なんてね、結果的に見たらああってなっちゃうパターンあるから、
うんうんうん、いいんじゃないって、もうちょっとマイルドな対応しておけば結果的には今ここまで、
そうそう、あの
何でもかんでも自由になってる状況じゃないみたいなことが起こりうる、
そう、うん、ソフトランディングしてたかもしれないし、連盟が残って
はいはいはいはい、
ひっくり返す第一歩になったかもよっていう。
そうだね、確かに。で学生野球検証とかもね、うん、変わるかもしれないしね、今あのそれで言ったら見直しが必要みたいな声もまあ、うん、ちらほら出てき始めてる、僕もちょこっと見たんですけど、うん、
本当にフェアプレーとかスポーツマンシップとかちょっと世界基準にでもしていきたいよね。
そうだね、うん、じゃあちょっと後半はそのまま、今出たスポーツマンシップとフェアプレーを世界基準にするっていうところについて話していきましょう、
うん、
じゃあ今回はここまで。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。